イエスキリストの名を褒めたいます。おはようございます。それではですね、御言葉から今日学んでいきたいというふうに思うんですけれども、その前にですね、先週からですね、この1週間はすごい、実はですね、長崎教会は激動の1週間だったというかですね、すごくですね、神様の祝福と技が表された1週間であったんですね。で、先週の日曜日ですね、日曜日の礼拝が終わった後ですけれども、夜の礼拝も終わった後ですね、一人の、男性ですね、大学生の男の方が、来ました。教会に来ました。初めて教会に来たという方ですね。ある方の紹介で来られたんですけども、全く初めてだったそうなんですね。でそれで、イザヤ牧師がその方とお話をしておられたわけなんですね。で聞くところによるとですね、その大学生のその子はですね、話をしているときもですね、こうあまりこう聞いてないような感じだったそうなんですね。こうなんかふわっとした感じだったそうなんですね。でお祈りしましょうかってこうイザヤ牧師が声をかけるとですね、またそこもふわっとしてですね、こう受け流すみたいな感じだったんですね。まあでてっきりですね、イザヤ牧師としてはですね、対応してたイザヤ牧師としてはこうあまりこう関心がないのかなっていうですね、こう手応えとしてはそんな感じだったそうなんですけども、後で聞いたらですね、こう話していくうちに神様のことを聞いているうちになんか涙が出そうになって、涙が見られるのが嫌でこうふわーっとしてたそうなんですね。いやもう今時の若者だというふうに思うんですけども、泣くの見られたくないということでですね、そうしていたそうなんです。でまた今度教会に来ますって言ってるそうで、本当に神様が働いて触れておられたんですね。でそれが一つ日曜日あったんですね。でその日の晩ですね、ちょうどその大学生のことをお話をしているときに、イザヤ牧師のところに連絡があって、パトモスチームのですね、献金が与えられたわけなんですね。で、今回ですね、イザヤ牧師がパトモスチームに行かれるということはですね、もちろんですね、教会としては確信をしてたわけなんです。必ず行かれるって思ってました。イザヤ牧師がですね、今回給食の断食ですね、海外選挙の時は給食断食をしていかなくちゃいけないんですけども、その時にイザヤ牧師はまだ全然経済的にもなくて全然決まってない状態の時に、給食断食を先に信仰の対応として先に給食済まされたわけなんですね。でこれはですね、やってみると分かるんですけど、これをできるっていうのはですね、結構ですね、信仰を働かせないとできないことなんですね。9回断食をするっていうのはですね。でこれを今回イザヤ牧師がですね、まず最初にされておられたんですね。でそれを見てですね、これは私の勝手な考えですけど、それを見てですね、教会はですね、イザヤ牧師本気で行くつもりなんだなということをですね、すごく感じたというふうに思うんですね。でイザヤ牧師はそうされたので、もちろんイザヤ牧師が行くということは確信を持ってたんですけど、日曜日の、その段階で、まだ先週のこの段階ではですね、皆さんに行くということをお伝えできなかったというふうに思うんですね。でも日曜日の夜ですの でその週の金曜日にはですね、もう出発するわけですから、チケットの手配なんかも考えていれば、もうリミットに近づいてきているわけなんですよね。で確信はしていましたけれども、どっかですね、なんかこうもう難しいのかなという思いがこうですね、じわじわと湧き出てくるような頃だったというふうに思うんですけども、この最後の最後ですね、本当にイザヤ牧師がですね、行くことができたわけなんですね。で本当に神様がですね、こう導いてくださったことを思います。でそういったことが日曜日あったんですね。 で月曜日ですね、今度月曜日なんですけども、今度は月曜日には何があったかというと、偶像を廃棄したいということでですね、ご連絡をいただいて偶像を廃棄しました。でこれは、聞きましたらですね、その7月7日でしたけども、月曜日がその日が、その方のその親族の方の、ごめんじだったそうなんですね。で仏教的に言っては三回忌になりますね。3周年経ったところだったんですけれども、その日に偶像廃棄したいということだったんですね。で一歩として踏み出されたわけなんですね。すごいなと思ったんですね。で偶像礼拝については、ずっと最近長崎教会の礼拝の中でも語られてきましたけれども、はっきりと偶像礼拝は罪であるということを聖書に書かれていることなので、そのことに対して一歩応答されたわけなんですね。まず、自分ができる初めの一歩としてそのことをされました。でですので、それを神様はもちろん見ておられますので、そのご家族にですね、神様の祝福が行くというふうに、必ず祝福されるというふうにですね、確信しております。で月曜日それがあったんですね。偶像が一つ廃棄されたんですね。で火曜日にはパウロ牧師が 来られて長崎カリスマ聖会がありました。で月曜日から九州に入られて、大分福岡と月曜日の方ですね、パウロ牧師を奉仕しておられたんですけど、どうやらですね、台風と一緒に上陸したみたいでですね、パウロ牧師がですね、こちらに来て台風と一緒にずっと、パウロ牧師も移動するような状況だったんですけれども、その日のカリスマ聖会すごく祝福だったんですね。でたくさん語りかけがありました。で、平日の夜だったこともあってですね、なかなか来にくかった方もいらっしゃったというふうに思うんですけれども、ぜひ今回の聖会についてはおいては、後でインターネットで聞かれることをですね、強くお勧めいたします。で、すごく神様の祝福に満ちた聖会だったわけなんですね。ポイントとしてはですね、イザヤ牧師はショートメッセージのところで、先週長崎教会の礼拝で語られた強いられた十字架ですね、クレネ人シモンのところとですね、そこからメッセージを語られて、パウロ牧師が、夜のセミナーの時に、教会のことについてエペソ書1章から語られました。でそれから、メッセージの時には許しですね、7度70倍というところですね、ところから御言葉のところから許しについて、この十字架の恵みですね、ここからメッセージをされたんですね。でこれはあと私たちクリスチャンにとってはすごく基本的なことですよね。教会とか十字架ということはですね、でも基本的なことですけども、すごく大切な重要な真理であるわけなんですね。で特にこれから新しく段階が入るっていうその前に、このパトモスチームが行くっていうその直前に、この群れの器を通してですね、この御言葉が開かれて語られたわけなんですけども、その土台、この私たちの基礎となるところを今一度すごく強められるメッセージだったというふうに思います。でぜひですね、当日来れなかった方もいらっしゃるというふうに思いますけど、ぜひその方は聞いてみてください。またその日来ていても聞いてなかった方はぜひですね、聞いていただきたいというふうに思います。でそれが火曜日だったわけですね。で水曜日はですね、朝争点をしておりました。で争点をしていましたらですね、6時半ぐらいだったでしょうかね、イザヤ牧師がですね、の携帯また鳴ったんですね。でブーブーって、ね、メールが入ったみたいなんですね。でそしたらですね、イザヤ牧師がこう画面見ながらですね、すっげーって言ってるわけなんですね。でずっとしばらくすっげーって言ってらっしゃったんですけども、で横に隣にいらっしゃった純子牧師にですね、また見せこうその画面メール画面見せて、またすっげーって言ってて、しばらくずっとすっげーっておっしゃってたんですけど、何があったのかなと思ってですね、言わっしゃったのが、パトモスチームの今回の費用が全て満たされたってことだったんですね。で何かっていうと、日曜日にもすでにこの飛行機代ですね、行くための必要が完全に満たされていたんですけど、まだですね、向こうでかかる滞在費とか必要があったわけなんですね。で特に今回イザヤ牧師はですね、今回チーム21人で行ってるんですけども、21番目なんですね。でどういうことになるかというと、宿泊するときですね、2人ずつ泊まっていくわけですよね。でもちろん男性同士ですね、女性同士、家族以外はですね、そうなるわけなんですけども、イザヤ牧師21人目なので1人になってしまったわけなんですね。でシングルのお部屋になるわけですね。気楽でいいじゃないかって感じもありますけども、1週間ですね、シングルの部屋に泊まるということは、料金も跳ね上がってしまうわけなんですよね。で海外のホテルで、ちゃんとしたホテルじゃないとやっぱり危ないですので、ちゃんとしたホテルに泊まりますけれども、ホテルで1週間シングルに泊まるので、10万円はくだらないわけですよね、具体的に。なので、その必要まだまだあったわけなんですけども、その必要が、その争点の時にですね、しかもその争点で、その必要が満たされるようにっていうお祈りをしている時にですね、そのメールが来たもんですから、イザヤ牧も感動して、すっげーってですね、おっしゃったわけなんですね。で、祈りの答えをさっきとその朝ですね、見ることができたわけなんですね。で、その日の晩、また、ある方がですね、これは詳しいことは言えませんけども、偶像を廃棄したいってことでですね、その日の晩にもまた偶像を廃棄したわけなんですね。で、次々とそういった技が起きていきました。で、木曜日、台風ありましたね、台風今週ですね。で、天気予報によると、木曜日が長崎直撃っていう予報だったというはずだったんですね。で、たくさんの便が欠航していきました。で、今回金曜日にパトモスチームが出発していったわけなんですけれども、金曜日にパトモスチームが出発するためには、木曜日の段階で東京に入っておく必要があったわけなんですね。で、パウロ秋元牧師もこちら九州にいらっしゃったわけですので、台風と一緒にいらっしゃったのでいらっしゃったんですね。なので、水曜日の夜に熊本での、奉仕を終えられて、福岡で一泊されて、木曜日の朝には東京に向かわれる予定だったんですね。でも予報では台風が来てるわけなんです。 ですね。でイザヤ牧師も同じようにその日あ水曜日までの奉仕を終えた後、木曜日の夕方には、ここと長崎をた 福岡からですね立って、行かなくちゃいけなかったんですね、羽田までですね、で、そのような、状況だったんですけれども、で祈ってたわけなんですね。この台風ですね。で聞くところによると7月最大の台風って言ってるわけなんですよね。で風速、最大この40メートルとか言ってたそうで、40メートルってですね、この間スーパーニュースを見ててですね、その風速40メートルがどういう状況かって言ったのを実験してましたけども、私なんかでもですね飛ばされてしまうぐらいの風らしいんですね。でそれぐらいすごい強い強風が吹いていると。で当然飛行機は風が吹いていたら飛べないので、その状況の中ですごい大変な状況の中にあるというふうに思ったんですけれども、これ全国が祈りのネットワークというのがあるんですけれども、祈りがずっと全国でされている中で、もちろん長崎教会としても祈っていく中で、その台風がですね影響全くなくですね行くことができたわけなんですね。でこれは台風の進路を見たら面白いんですけども、カクッとこう角度が変わってるわけなんですね。台風 の進路がこう長崎からこう福岡の方に向かって行くのかなと思ったら、こうカクッと急に角度を変えてるわけなんですけども、神様の手がはっきりとあるということをですね思わされることでした。で金曜日で無事にですね出発することができたわけなんですね。といったふうにですね、今週はすごいいろんな出来事があった1週間だったわけなんですね。で実際にはパトモスチームが使わされており、そして今日はですねローマの、カトリックの教会で今日は礼拝を持たれるわけなんですね。私立礼拝が行われることになるわけなんですけれども、その教会をお借りしてですね、でぜひですねこのチームのために覚えてお祈りください。今回のチームを通してですね神様の手が動くというふうに思います。で今日のメッセージに入る前にですね、今日の御声新聞のですね、論説のところをですね、ちょっと見てみたいというふうに思うんですけれども、すごく、今のこの群れの状況とかですね、今回のパトモス支部のことがですね、すごく分かりやすく書かれているというふうに思いますので、今回、意味の牧師が論説を書かれていますので、ちょっと見させていただきたいというふうに思います。現在、聖女から流れ出る水ミッションより、ローマとパトモスへ宣教チームが使わされています。神様は全世界へ出ていくように語られていますが、ヨーロッパに関しては東ヨーロッパからその働きを進めるということを今から20年以上前から語っておられました。海外宣教の働きが第二ステージに入り、本格的な歩みになり、突然と言っていいほどに次々とヨーロッパの国へ道が開かれてきています。東ヨーロッパのチェコの宣教師が復帰してからその働きはさらにスピードアップしています。すでにヨーロッパの主要国であるドイツ、フランスで教会の土台作りがなされ、今回はイタリアでその土台作りがなされます。ヨーロッパは終末の大きな舞台であり、今その地における働きが急がれていることに目を留める必要があります。それとは別に、アメリカに目を向けると、霊的な面でこの数年で大きく変化したことを見ることができます。それはクリスチャンに対する迫害が非常に増加してきたことです。聖書に書かれている真理が、クリスチャン国アメリカで非難される材料となってきているのです。その大きな要因となっているのは同性婚の合法化です。今では19の州と首都のワシントン DC で合法化されています。特に人口の多い地域で認められているのです。その結果、聖書の真理を語り同性婚に否定的な発言をすると猛烈な非難を浴びる状況になってきました。一部ではそのような発言がヘイトスピーチ、憎悪に基づくスピーチやヘイトクライム、憎悪と偏見に基づく犯罪として扱われるようになってきているのです。その結果、職を失いコミュニティから冷遇される人々が出てきているのです。同性愛は聖書ではもちろん大きな罪として扱われています。レビ記20章13節では殺されなければならないと書かれているのです。マーリン・キャロザース氏が健在でおられたときにいつもアメリカでも迫害は起きてきていると言われていたのを思い出します。それが加速しているのを見ることができます。神様が終末の大きな借り取りのために大きな、私たちを用いようとされていますが、神様の働きが進むとともに迫害も許されていることを覚えておかなくてはなりません。もちろん神の勝利が表されるのですが、この勝利を見ていくために私たちは神様の御心を行い、感謝と賛美を持って神様に仕えていくことが重要になってくるのです。今非常に速いスピードでその時が近づいているのです。私たちは備えをしつつしっかりと祈っていかなくてはなりません。と今週の論説は書かれているわけなんですけれども、 はっきりと、まずヨーロッパ宣教の働きですね。で、ヨーロッパというのはもちろん黙示録を読んでいけばはっきりと分かりますけれども、これから終末の働きの舞台はヨーロッパになっていくわけなんですね。で、なっています。で、それで、主の十字架クリスチャンセンターとしてもちろんそこにもちろん、一番最初から神様が言葉を与えられていて使命があったので、今東ヨーロッパからですね、どんどん働きが進んでいるわけなんですね。サリーさんが復帰宣教師としてまた立たれたことを木にですね、さらにそれは加速度を増してその働きが進んでいます。で、アメリカでも今読みしたように、すごい状況になってきているわけなんですね。そのキリスト教国ですよね。大統領がその聖書に手を置いて宣言をする、あの国でさえも、その聖書的な立場に立っている人たちが迫害されているわけなんですね。同性婚というのはもちろん聖書的に見たときにはっきりと罪であるというふうに書かれているにもかかわらず、それを主張している人たちが冷遇されて、また迫害をされている、そんな状況にすでに置かれているわけなんですね。で、世界的な視野を見て、視野で見ると、もうすでにそういった終末の働きの動きというのは出てきているわけなんですね。で、今回のローマパトモスチームというのは実はそういったこのポイントを持っているわけなんですね。この終末における働き、特にパトモスというのは黙示録の書かれた場所ですね。ヨハネの黙示録が書かれた場所ですけども、終末におけるメシア働きのことについて神様からの語りかけを受けるためのチームなんですけれども、はっきりとこの終わりの時代、終末の時代における働きの中にすでにこの入っているということですね。すでに世界が動き出しているということをですね、意識していただきたいというふうに思います。まあ、そういったことも踏まえて今日はですね、マタイの福音書の25章を開かせていただきました。で、今から御言葉から学んでいきたいというふうに思うんですけれども、25章にそこでという言葉が始まっています。で、25章は何が書かれているかというと、この今から話しているこの終末のことですね、それから再臨のことの例え話が書かれているのがこの25章なんですね。で、最初はこの10人の娘たちの婚礼の例えが書かれていて、その後はタラントの例えが出てきます。で、その後は子羊の例えが出てきます。子羊とヤギのですね、例えですね。で、例えが25章で書かれているわけなんですけども、この25章の冒頭でそこでという言葉があります。で、このそこでという言葉はもちろんその前の言葉にかかっているわけなので、24章ですね、なんですけれども、24章の御言葉は何かというと、再臨と世の終わりの事柄について書いているわけなんですけれども、3節からちょっと読みたいというふうに思います。24章の3節ですね。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国にと期待して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。うんぬんとまたこの後続きますけれども、まず今書かれていたところから見ると、まず偽キリストが現れてくるっていうふうに書かれているわけなんですね。この終末の時代、偽キリストって何かというと、キリストイエス様の偽物が現れてくるっていうことですね。私こそはキリストだって言ってですね、言っている人が現れてくるわけなんですね。で、これはおそらくヨーロッパの方から出てくるというふうに思いますけれども、皆さん惑わされないようにしてください。私こそキリストだってですね、人間はキリストになることはできません。救い主はイエス・キリスト、この方ただ一人なんですね。神の一人がこの方だけなんですね。で、この方は再臨してまた再び来られますけども、人が神様になることはできないわけなんですね。私こそキリストだって言ってですね、キリストになることは人がでなることはできません。それは他の宗教と同じ考え方ですね。人が神様になるっていう、あの考え方と同じですけども、まさに宗教ですよね。で、その考え方と同じですが、偽キリストが現れてくるわけなんですね。なぜ騙されないようにしなさいと書かれているかというと、騙すほどの力を持っているんですね。黙示録を見れば分かるんですけれども、すごい力を持っているんですね。いろんな奇跡を行う力を持っているんです。で、そういった力があるゆえに、たくさんの人が惑わされてしまう。 だから惑わされないようにしなさいというふうに書かれています。で、偽キリストの台頭ですね。で、そしてその後戦争のことが書かれています。で、戦争に関してはもうすでにいろんなところで起きています。イスラエルは特に今すごい状況の中にありますね。なかなか日本では報道されませんけれども、イスラエルの状況というのはものすごい今状況の中にあります。で、パレスチナ寄りの報道の方が日本では多いというふうに思うんですけれども、今イスラエルの方にはですね、1月以降ですね、今年の1月以降すでに450発以上ですね、もうロケットが飛んできているんですね。で、6月にありましたね、3人の少年の事件ですね、そういう痛ましい事件がありましたけれども、あの事件があった以降はこのまだ1月経ってないですけれども、200発以上もう飛んできているわけなんですね、ミサイルが。で、いつも私たちが例がお世話になっているフィリップ・マイヤーさんですね、あとイマヌエルツアーのフィリップ・マイヤーさんはもう核シェルターに避難して生活しているそうなんですね。で、今イスラエルで宣教師で働いている美香子さん、美香子宣教師も同じように非常に危険な状況の中に置かれているわけなんですね。でも戦争の中にいるわけなんですね。で、これっていうのは別に海外のこととか遠い国の話じゃなくて、日本ももうその時代の中に入ろうとしているわけなんですね。集団的自衛権が可決されて、これからどんどんそっちに向かって法が整備されているというふうに言われていますね。もちろん最初はですね、経済的なものとか物質的な支援をですね中心だというふうにあるというふうに思うんですけれども、いずれかはですね兵器を出していったりとか、まあ、もう自衛隊がそのまま兵隊が送り込まれて、兵士が前線に送り込まれていくということがもう出てきているわけなんです。それができる状況 も形作っちゃったわけなんですよね。で、日本もその戦争の中に入ることのできる状況になってきているわけなんですね。ということを見るときに、この戦争ということもですね、もう私たちの身近にあることだというふうに思うんですね。で、そして飢饉や地震が起こるって、もう災害はたくさん起こっていますね。7月最大の台風が先日来たばっかりですけれども、地震などもたくさん起こっています。東京安定協会のブログ、皆さん見たことありますかね。毎月ですね、避難訓練のブログが今あるんですね。で、なんで避難訓練しているかというと、東京の大地震がですね起こるということはもう前もって示されているので、それに対する実際的な備えをしているわけなんですね。牧師が一目散に逃げないようにっていうですね、ためにですねその訓練をしているそうなんですけれども、毎月ですね今その訓練をしているわけなんですね。で、それほどまでに具体的に準備をしていかないといけない時期になっているわけなんですね。でそういったこの25章の一節のそこでっていうその言葉はそこにかかってきているわけなんですね。その終末のこと、終わりの時代のこと、でそこで私たちはどういうふうな準備をすべきかということを、神様がイエス様が例え話を用いて話されたのがこの25章なんですね。で、今日、開いたその25章を読みしますけれども、一節ですね。そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かったとあります。で、花婿が出てきて、で10人の娘たちが出てきます。で、ここでいくつかの登場人物と、あと、まあ、いくつかのキーワードがあるので、ちょっと整理したいというふうに思うんですけれども、ここに出てくる花婿っていうのは何かというと、もちろんイエス・キリストですね。イエス様のことをいたします。で、花婿がいるので当然花嫁が必要であるんですけれども、花嫁っていう言葉はこの25章のところでは出てきてないわけなんですね。でも花嫁ってもちろん出てくるはずなんですね。花婿がいるので、花嫁は教会のことを意味しているわけなんですね。で、じゃあこの娘たち、10人の娘たちは何かというと、教会員、クリスチャンのことを言っているわけなんですね。私たちクリスチャンのことを指しています。で、その私たちクリスチャンの中で5人は愚かで、5人は賢かったって言っているわけなんですね。なので非常にシビアな話をしているわけなんですね。で、そして油、この後ですね出てくるんですけど、油っていう言葉が出てきます。3節以降ですね。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。油っていう言葉が出てきます。この油っていうのは実はこれ聖霊を意味します。聖霊様ですね。私たちのうちにおられます聖霊様、これを意味します。で、この聖霊を持っていなかったっていうことですね。よくダビデのこと、油注がれた王っていうふうに聖書が書いていますけども、油っていうのは聖霊ですね。で、これがこのキーワードとして出てくるんですね。で、そのようにして書かれています。で、10人の娘たちいるんですけども、そのうちの5人は、用意をしていなかった愚かな娘たちで、油を用意していなかった愚かな娘たちで、5人は用意をしていた賢い娘たちであるっていうふうに書かれているわけなんですね。で、 その5人の、その10人の娘たちが出てくるわけなんですけれども、面白いことにですね、5節ですね、花婿が来るのが遅れたのでっていうふうに書かれています。花婿が来るのが遅れた、イエス様が来るのが遅れたっていうふうに書かれているわけなんですね。で、再臨の時ですね、私たちの感覚としてはですね、神様が来るのが遅く感じられるというふうに思うんですね。ここの御言葉から見ると遅れたように感じさせられるわけなんですね。もちろん神様の時は完全なんですけれども、遅れたように感じるわけなんですね。なのでどうなったかというと、皆うとうとして眠り始めたんですね。賢い娘も眠ってたわけですね。愚かな娘も眠ってた。愚かな娘が眠ってたのもなんかなんとなく分かりますけれども、賢い娘たちも眠っていた。皆眠っていたんですね。10人とも眠っていたんですね。で、そのところにイエス様がやってこられました。で、6節、ところが夜中になって、空は花婿だ、迎えに出ようと叫ぶ声がした。で、その時に娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません、それよりも店に行って自分のを買いなさいですね。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められたですね。で、賢い娘たちは用意をできていたので、その直前まで眠ってしまっていましたけども、はっとですね、目を覚まして、用意ができていたので、ちゃんとその婚礼の中に入ることができた。天の御国に入ることができたですね。でも愚かな娘たちの方は、油を用意していなかったばっかりに入ることができなかったっていうふうに書かれているわけなんですね。で、ここでですね、ちょっと感じるのは何かというと、愚かな娘たちがですね、賢い娘たちに油を分けてくれって言ってますよね。で、私はですね、これを見たときにですね、一番最初ですね、これを読んでいたときに、なんてケチなんだろうと思ったんですね。賢い娘たちですね、ちょっとくらい分けてあげてもいいじゃないかと思ったわけなんですね。最初ですね、賢い娘たちがですね、愚かな娘に。でもですね、この聖書箇所をですね、しっかり読んでいくとですね、そういう考えちょっと間違ってるということを気づかされるわけなんですね。なぜかというと、これは婚礼の例えであるわけなんですね。婚礼ということは、もちろん結婚式ということですけれども、この時に結婚式があるということは分かっていたわけですね。この10人の娘たち全員がですね、彼女たちはもちろん招待されてこのところに来ているわけですし、この日に式があるって、結婚式があるということは彼女たちは知っていた。つまり準備をする期間は十分に与えられていたわけなんですね。よく葬儀はですね、いつあるか分かりませんよね。突然やってきますね。でも結婚式は分かるんです。よく牧師はですね、だからちゃんといつも、対応できるように準備しなさいってよくですね、牧師は進学校の時に習うわけなんですけれども、婚礼の準備はできたはずなんですね。愚かな娘たちもですね、その準備をする期間は十分にやった。でもしなかったから愚かな娘たちなんですね。で、私がですね、思うのは、このことを見て思うのはですね、夏休みの宿題ですね。私はですね、夏休みの宿題をですね、いつもですね、愚かな男ですよね。していかないわけなんですね。で、夏休み終わって9月ですね、登校日になって、初めて登校日の朝に夏休みの宿題を始めて半分ぐらい持っていくわけなんですね。で、当然、1日目から居残りさせられるわけなんですね。で、私はですね、これは特別なことかと思ってましたら、主の十字架にはたくさんいらっしゃるようでですね、すごく安心しましたけれども、私はするべきことをしなかったんですね。で、もしその時に私がですね、愚かな私がですね、ちゃんと宿題をしてきた人にですね、あなたがそのしてきた宿題ちょうだいって言ってもですね、当然くれませんよね。当然くれませんよね。で、だって私にもその宿題をする期間は十分にあったわけですから、私が準備する期間は十分にあったのに、その人から取り上げるわけにはいかないわけなんですね。で、神様がはっきりと終わりの時代がすでにこう来ているって言われているときに、備えているか備えていないかっていうのはそういうことなんですね。準備をできる期間があるにもかかわらずしなかったときに、神様は愚かだって言ってるわけなんですね。でですね、私たちはこのことをですね、注意深く見ておかなくちゃいけないんですね。で、今まさにしっかりと用意しておかなくちゃいかなくちゃいけないときなんですね。じゃあどうやってその油を用意するかっていうことですよね。油をどうやって用意するか。で、油っていうのはもちろん先ほど言ったように聖霊っていうことですので、聖霊を受けるっていうことなんですね。 聖霊を受けるためにはどうすればいいかというと、信仰を用いるというところですね。信仰の歩みですね。ここにかかってくるわけなんですね。で、私たちは地上に置かれているときに油を、ここでいうこの油ですね、灯火を消さないための油を得るためには、人間的な努力をして頑張って絞り出して出す油ではないわけなんですね。信仰によって与えられる油をいただかないといけないわけなんですね。で、具体的に祈るとか聖書を読むとか、基本的にこの神様が今語っておられることですね、感謝をする、賛美をするですね、それが私たち その灯火を灯すための油であるわけなんですね。でなぜならそれが信仰であるということを神様が語っておられる方ですね。で、これを用意しておかなくちゃいけないんですね。これを用意しておくと、この終わりの時に、たとえ私たちがその直前まで寝ていたとしても、パッと起きてもですね、その御国に入ることができるわけなんです。で、私たち の与えられているこの今の期間というのは、油をしっかり備えて待っている期間ですね。で、そしてまさに今この6節のところが、夜中になってそれは花婿が迎えに出ようという、その局面を迎えようとしている段階にあるわけですよね。で、この時にもなってですね、ぼーっとしていてはならないんですね。で、この愚かなという言葉がここで出てきていますけれども、もう一箇所ですね、マタイの福音書の7章ですけれども、マタイの福音書の7章にもですね、愚かな人の例えが出てくるわけなんですね。で、どういう例えかというと、マタイの福音書の7章ですね、こちらでお読みしますけど、24節から、だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。で、ここでも、賢い人と愚かな人が出てくるわけなんですね。いや、違いは何かというと、24節と26節を見れば分かるんですけども、私のこれらの言葉を聞いて、24節ですね、これらを、私の、これらの言葉を聞いて、それを行う者は皆賢い人って言われているんですね。で、26節の方で、私のこれらの言葉を聞いて行わない者、これが愚かな人って、聞いたのにしなかった人ですね、聞いたのにやらなかった人、これを愚かだっていうふうに言ってるわけなんですね。で、神様は例えばですね、勉強ができないとかですね、知識が足りないとか、そういったことは関係ないんですね。ただ、神様に語られていることをしているかどうかですね、語られていることをちゃんとしているかどうかっていうところは見ておられるわけなんですね。で、そこで賢い人と愚かな人って分けられているわけなんですね。で、語られていることってですね、皆さんあるというふうに思うんですね。例えば、祈ることを語られている人いるというふうに思うんですね。争点しなさいとかですね、手伝い祈祷しなさいとか、教会の祈祷会に参加しなさいとかですね、一日一時間祈りなさいとかですね、祈りなさいということを語られている人いるというふうに思うんですね。聖書を読みなさいって言われている人もいるというふうに思うんですね。一生一章必ず読みなさい、デボーションを読みなさい、十章を読みなさい、それぞれあるというふうに思うんです。で、または賛美をしなさい、いつも喜んでいなさい、それぞれにですね、神様が語られていることがあるというふうに思うんですね。予言をしなさい、カリスマの働きを用いなさいですね、神様が語られていることがあるんですね。語られていて、それを従っている、その実際に従っている人、実行している人は賢い人ですね。で、していない人は愚かな人になってしまうわけです。で、これはですね、私たちがこの終わりの時代の中、歩む中で、注意深く見ておかなくちゃいけないことです。ぜひですね、愚かなものにならず、賢いものになっていただきたいというふうになって歩んでいきたいというふうに思います。で、私はですね、長崎に来たばかりの時ですね、すごくですね、もう染みついて離れない思い出があるわけなんです。何かというと、私は長崎に来たばかりの頃ですね、まだ19歳の頃ですかね、来た時に、まだ何もやっぱり分かってないわけなんですね。佐賀にいた頃ももちろん進学校に入っていましたけれども、まあ、こうあまりこう真面目な進学生じゃなかったんですね。なので、長崎に来た時にもまだこう全然、こうボケっとしていたわけなんです。要はこう愚かな娘たちのような状況だったわけなんですね。ぼーっとしていたわけなんですね。で、そしたらですね、祈祷会とか手伝い祈祷会とか教会の祈祷会とかするときにですね、まずですね、由美子牧師がいるわけなんですね。 ちゃんと起きないとダメよっていうですね。ゆきこ牧師はですね、優しいんですけど、それ怒るときはちょっと怖いんですね。そうやってですね、私は、注意されるわけなんですね。で、あ、そうだなってですね、ビシッとですね、またその時目を覚まして起きるわけなんですね。起きて祈るわけなんです。で、また、別の人が帰ってきて、うとうとうとするわけなんですね。で、その時は今度は、節子牧師がですね、言ってくるわけなんです。節子牧師は、いつも優しいんですね。優しいんですね。で、怒るときも優しいんです。怒るときも優しいんですけども、その、怒るとき優しいのがまたそれがちょっと怖いんですね。トシヤ君、やられるよっていうわけなんですね。めちゃくちゃ怖いわけなんですね。多分怖い話をさせたら多分一番怖いんじゃないかなって思うぐらいに、トシヤ君、やられるよって優しい声で言ってくるわけなんですね。で、私はもうそれが怖くて怖くて耳にこびりつきましたけれども、そうなんですね。終わりの時代に私たちは目を覚ましていかなくちゃいけないんですね。で、それは私にとっては、その由美子牧師や、節子牧師がおっしゃってくださったその言葉は、本当に助けになりましたね。目を覚ますきっかけになりましたから、助けになりました。で、この終わりの時代に会う私たちは、目を覚ましていなさいって、この25章の先ほど読んだところの一番最後ですね、13節。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからですとありますけれども、目を覚ましておかなくちゃいけません。それは霊的な目ですね。私たちはこの終わりの時代にぼーっとしたクリスチャンであったとしたら、しなくちゃいけないことをしない愚かな娘たちであったとしたら、それは神様のこの終わりの時代の働きの中に入っていけないし、また、これからの働きの中で、すごく過酷な時代の中に入ってくるわけなんです。アメリカでさえも迫害が起こっているわけですね。その時代の中で信仰の火を絶えさずにいることができなくなってしまうわけなんです。油を用意していないとですね。なので、しっかりとこの時にですね、備えておいていただきたいというふうに思います。第一ペテロの4章には、万物の終わりが近づきました。祈りのために目を覚まして身を慎んでいなさいという言葉がありますね。で、万物の終わりが近づいた時に、聖書は何て言っているかというと、目を覚まして祈っている必要があるということを語っているので、しっかりとですね、この終わりの時代に目を覚まして祈っていきたいというふうに思います。で、この終わりの時代にある神様の計画を共に見ていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。天父様、御言葉をありがとうございます。神様、この終わりの時代の中にあって、私たちはしっかりと目を覚まし、祈り歩んでいくことができますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。それぞれに語られていることがあるというふうに思います。どうぞ私たちが愚かなものにならずに、神様、あなたの語られた言葉に従い、賢い娘たちのように、しっかりと油を絶やさずに備えておること、いることのできますように、助け、導いてくださいますように、お願いいたします。それでは、お祈りの時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。聖書は私たちを罪人と言っています。まず神様の前に悔い改めの時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。愛するイエス様、今あなたの前に出てまいりました。聖霊様が今豊かに働いてくださり、今お一人お一人が今祈っているそのところに触れてくださり、またその方々が祈っておられるご家族に触れてくださり、あなたのご栄光と道からを豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、このパトモスチームから来ている一切の足切れの力、イエス・キリストの皆によって断ち切り縛る、この始末の時代に働いてくる闇の力、御言葉に声をかけてくる一切の足切れの力を今イエス・キリストに断ち切り縛る。この不眠の霊、夜眠れなくさせてくるもの、この始末に働く足切れの力を今イエス・キリストに断ち切り縛る。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。頭が痛い方がいらっしゃいましたが、今はそれが癒されました。その癒しを受け取ってください。アーメン、アーメン、アーメン。イエス・キリストの名によって命じる、このアーメン、アーメン、アーメン。この胸、こう、いいでしょうか。この胃を今完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ。あーべらべらべらべら。イエス・キリストの名によって、この、あーべらべらべら。この体の痛み、この膝の痛み、イエス・キリストによって完全に癒されよ、癒されよ。あーべらべらべら。皆様ありがとうございます。あーべらべらべら。感謝いたします。どうぞ高に働いてください。イエス・キリストの名によってお願いいたします。アーメン。それではお立ちください。祝福いたします。 仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、豊かに常しえに限りなくありますように。どうぞ。